おはようございます。今日も礼拝にまた教会にお越しおいでくださいました。先ほど来今日は伝道礼拝ということで、私の方からですねちょっと勝手にいろいろとプログラムをですね変えて、いただきました。でもどうですかね、普段もいいんですけれどもたまにはこういう礼拝もいいかも分かりませんよね。本当に中学生の方々、中高生の方々、青年たちにね、本当に、ご無理を言って、もう何週間も前から練習をしていただきました。でもう一度、よかった、またやってほしいな、そんな気持ちだったら、ちょっと感謝の気持ち込めて、ちょっと拍手で応答していただいてどうですかね。はい、ありがとうございます。本当にね、若い方々はね、それぞれ、結構若い人たちも忙しいんですよね。勉強があったり部活があったり塾があったりね、でもそういう中で本当に今日、いろいろやっていただいて本当にありがとうございました。今日は伝道礼拝ということですので、まあ、私たちクリスチャンもちろん礼拝の私たち対象ですけれども、特に新しい方々ですね、まだ洗礼を受けてない方々、そういう方々を意識して、この礼拝を進めさせていただいております。今も何曲か賛美をし、そしてまた恵みをこう友吉姉妹の方からですねいろいろ振り返っていただきました。今日のこの伝道礼拝のテーマはやはり恵み感謝、まあ、そういう、お題をつけさせていただいてもいいのかなと私は思っております。1年の最後の礼拝でもありますので、ただ本当にイエス様の言葉をお伝えさせていただくだけではなくて、もう一度ですね本当にこの1年のさまざまな恵みを思い返したい、そしてご一緒に主をあがめたい、そして新しい方々にはぜひ本当にこの機会にもう一度しっかりと心にイエス様をお迎えていただきたい、そんな願いでこの礼拝を進めさせていただいております。今日読んでいただいた言葉はもう先ほど聖書朗読いただいた通り、新約聖書のテサロニケ第一の手紙の5章の16節から18節まで、もうどなたも本当によくご存知のもうクリスチャンの方々であれば、好きな聖句に挙げられている方もたくさんおいでではないかと思います。あの聖句をですね、今日読んでいただきました。3つの内容のことがあります。第1番目はそのいつも喜んでいなさいということですね。2番目は絶えず祈りなさい。そして3番目は全てのことについて感謝しなさい。この言葉をもう一度ですね心にしっかり味わいながら、主の恵みを本当に深く覚えたい、そんなふうに思います。第1番目のことはいつも喜んでいなさい。新聖歌はいつも私たち歌いますけれども、新聖歌以外のワーシップとかゴスペルなんかには結構ですねこのいつも喜んでいなさい、いろんなメロディーのですねバージョンがあるんですね。教会学校で歌われている曲なんかでも子どもたち歌いますので、本当に楽しいこういい感じの、メロディーの曲があります。もうああいう歌を覚えますともうそのまま暗唱聖句ができてしまう、そんな感じがしますが、まあ、その賛美の中で歌われてますことはいつも喜んでなさい。まあ、聖書の中には他にもですね喜ぶということが本当にこう強く勧められている聖書の歌詞があります。例えばもうご存知のあのピリピ人の手紙ですね。聖書をお開きいただける方ありましたらどうぞ開いていただければと思うんですが、そのピリピ人の手紙の4章のところには特にですねこのピリピ人の手紙の4章のところではこの喜ぶということが本当に私たちにとってとっても大切であるということを私たちに教えています。使徒パウロはもうこのピリピ人の手紙の中では喜びっていう言葉をもう何回も使っているんですね。で、まあ、それほどですね聖書は私たちにも喜ぶということが本当に大切だ、私たちにこう教えています。私たちの日頃の生活はどうでしょうか。この間も子どもたちとたくさんの子どもたちと写真を撮る機会がありましたけれども、そうそう隣のですねあの創業、保育所に、今年も呼ばれて行ったんですけど、写真を各クラスごとでですね 私サンタ役を仰せつかりましたので、それで行ってきたんですけれどね、各クラスごとに写真撮るんですけど、子どもたちはですね、普段見かけないようなあの格好のものがありますので、なかなか最初は近づいてくれなかったり、緊張しておりました。カメラを撮られる方がですね、はい、みんな笑って笑ってとかね、私もチーズ1、2、2、2って言って言ってんだけど、なかなか子どもたちなかなかですね、こう緊張してましたですね。それでもだんだんだんだん慣れてきましたので、ね、ひげを触ってきたりね、そしていろいろ体を触ってきたり、もうハイタッチをしたり、もう本当に楽しくできたんですけれど、まあ、私自身は保育所で、まあ、サンタ役を仰せつかったんですけれど、まあ、本当はね、もちろん、聖書のことを語りたい、イエス様のことを語りたいと思って言ってるわけですけど、もうちゃんと向こうの方で、サンタさんへの質問っていうのがちゃんとシナリオがちゃんと書いてありましてですね、こういう質問がありますので、このように答えてくださいって、こういうちゃんと台本があるんですね。だからやっぱこういうふうに答えなきゃいけないのかな。まあ、質問はですね、あのトナカイさんはどうして空を飛ぶのとかねこれからまた世界中にサンタさんたくさん行ってるみたいだけど、一体サンタさんは一人じゃなかったのとかですね、また、まあ、そんなようなですね質問がありますので、まあ、あんまり、まあ、その答えはですねちゃんと書いてあるんですけどね、と思いながらね、あんまり夢を壊してもいけないし、かといってあんまりにもね、いい加減なことを言えないと思って、私なりにちょっと工夫しながら、まあ例えばサンタさんも本当は一人なんだけど、世界中にたくさん子供たちいるので、実はたくさんサンタさんがいるんだよ。でも私もそういう早速ですね、こんなようなちょっと小道具も作りましてね、サンタさんは、私はサンタ登録書ジャパンの JA511-0811 もう分かる方は分かって、郵便番号ですけど、もうそこから来たんだよって言ってね、子どもたちも先生たち結構受けましたね、よかったこんなん作ってよかったと思うんです。まあそんなんでだんだんだんだん楽しくやってるうちに、子どもたちも本当に笑顔ができて、写真もですね何度かたくさん撮りました。あのクラス、このクラス、全部で180人ぐらいのですね子どもさんがいらっしゃるようで、まあ、その日もお休みもあったんでしょうけど、でも140、150人ぐらいでしょうかね。私はもう常々こう祈って、皆さん方にも祈りいただいて、本当にせっかくの機会だからと思って、まあ断られるかもわからない、でもやろうと思ってね、CLC 書店で聖子の豆カードをですね120枚買ってきて、ぜひ子どもたちのプレゼントにこれも入れてください、院長先生すごくOK していただいてですね、はい分かりましたということで、120人の子どもたちにクリスマスをねと、そして救い主イエス様がお生まれになったんだよ、そのことがクリスマスだよということをですね、子どもたちにお伝えすることができました。よかったな、まあ、来年もオファーがないかもしれないけれどもまあいいやと思いながらね、そんなことをさせていただきました。まあ本当にいろんなことを思いますと、一つは本当に皆さん方にもお祈りいただいて、主の憐れみ恵みで楽しく過ごすことができたことをですね、本当に感謝しております。まあそれ以外にもいろんなことがありますよね。このピリピトへの手紙のところではですね、時にはこの何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、後でも触れます祈りに関する言葉ですけれども、御言葉ですけれども、ここでもやはり本当に喜ぶこと、感謝すること、聖書は私たちに本当に強く言っているのです。ある時ある人の話の言葉で、私は本当にそうだなと思ったんですね。私たちのこの心の様子っていうのは、ある意味でこう自分自身が口から発する言葉と非常に関係があるんですね。つまり辛いこと、悲しいこと、ネガティブな言葉を言ってると、私たちの心はやっぱりそのようになってしまいますね。まあお天気を見ていても今日はいい天気ですけど、でも寒いよね、まあ、でもこの天気いつまで続くかね、まあ、そんなようなことを考えてたら、心は やっぱり嬉しくなりませんよね。私たちの心が発する言葉が本当に積極的、ポジティブで、本当にこの喜び、感謝、そういう思いを積極的に私たちを口にするとき、実は私たちの心の状態もそのようにこう変えられていくのです。私は本当に反省しているんですけれども、子供を、自分の子供をですね、注意するときも、本当にもっといい叱り方があったな、もっといいですね、こう注意の仕方があったな、私は本当に思います。いつかも申し上げましたけど、教育評論家の小木ママがですね、怒るんじゃなくて叱るんです、叱るのです、怒るのではなくて叱るのです、本当に何がいけなかったのか、どうすればよかったのか説明することが大事なんだ。まあ私はもうそういうことをもっともっと早くにですね、気づくべきだったなと私は本当に思っています。ともすればそんなんだったらもうダメになるよ、あんなになるよ、もうおかしくなるぞ、まあ、そんなですね、もうネガティブな言葉ばっかりでこう子供を注意してて、ある時でも子供が言いました。お父さん、本当にそんなこと言ってたら本当にダメになるぞってこういうふうに言われてね、はっと気がつかさせられた時もありますけれど、ですから私たちが何気なく日頃から口にする言葉は、実はその言葉のように私たちの心は、また私たちのこれからの生活は変えられていくんですね。元気になるよ、大丈夫だよ、積極的な励ましの言葉であればそのようになります。でもそんなしてたらもう本当にお前もダメになる、もう何もかもむちゃくちゃになる、もうどうせダメなんだ、そんなことばっかり言ってたら聞いてる側は、ね、どうなんでしょう。嬉しいはずがありません。私は、本当にこうつぶやく言うことがよくあるんですね。もうどうせダメかなとか、うまくいかないかなとかですね、こんなになったのもこれがまずかったんだとかですね、なんかまあ反省の気持ちはもちろんあるんですけれども、でもしばしばこう私はそのようなこうつぶやきや、まあ、ぼやきというよりもやっぱりつぶやきですね、愚痴ですね、そんな言葉がこう本当に心の中に起こってくるんですけど、それを口に発することによってますます自分自身の心がそのように暗くなります。つい昨日でしたか、野球評論家で、南海ホークスで、ね、本当に素晴らしい生涯一捕手ということで頑張ってきた野村克也というですね、野球選手、今もう監督も引退していらっしゃいますけれども、奥様亡くされて2年前に亡くされて、その後の様子などがですね、テレビでやってまして、私は本当に聞き入ったんですね。もう奥さん亡くされて2年ですけれども、本当に虚しくて寂しくて、もう何の楽しみもない、もう本当に毎日テレビ見てぼーっとしてるだけで、何のために生きてるのかわからない、まあ、そういう様子をですね、正直にこうおっしゃってらっしゃる場面が映像で流れました。まあ、しかし、同じようにこうご主人を亡くされた橋田壽賀子というですね、作家の方と面談で、やがてだんだん本当に心を開いて励ましをいただいて、まあ確かに妻は亡くなったけれども、でもいつも自分のそばにいるのかもわからない、まあ、そういうことでなんかこう元気が出てきたっていう、そんな様子をですねテレビから流れて、私はこう本当に、ね、私もどちらが先か分かりませんけれども、だんだん年を取ってきましたので、そんなことを本当に一言とは思えずにこう見入った次第です。まあ、そういう中で、野村元監督 その奥様との関係ですけれどですね、妻から時にはですね、いろんな言葉を注意受けて、それが本当に今から思えばやっぱそれが支えられたんだと深くこう感謝して、振り返ってらっしゃるんです。でその一つの言葉がですね、奥様が幸代さんがですね、なんとかなるさ、言葉で本当にこう救われたような、助けられたような気がする。 もう試合のことを考えたり、もう負けた試合をどうだったかとか、それから次からもう予定している試合をどう戦うかとか、もうそんなことでいつもいつも悩んで苦しんでて、いざとなると男は弱い、本当に脆い、本当に弱いもんだっていう、そういうことをですね、あの野村元監督は野村流のですね、あの感じでこうぼやいてらっしゃるんですけれど、でもそんな自分もその奥さんが幸男さんが言ってくれた、なんとかなるさ、なんとかなるさって、あの言葉で本当に支えられてきたんだ、今から思うと本当にそう思うと、そんなようなことをこうおっしゃっておられたんですね。私たちの口から発する言葉が本当に実は私たち自身の心の在り方、それからこれからの生活にも本当に影響するということを改めて私はこう痛感いたします。聖書は私たちに今日の御言葉を通してですね、言われている第一番目のことは、いつも喜ぶ。特にこうピリピ人の手紙では何度も喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、同じようなメッセージが語られていますけれども、このテサロニケ人への手紙の第一の五章のこの言葉では、このいつもが特にポイントかなって私は思うのだ。いつも、それはいい時だけではなくて、物事が進んでうまくいってる時だけではなくて、いやむしろ反対の大変な時でも、もうどうしようもない時でも、それでも喜ぶことが大事だと私たちに聖書は教えています。お配りしましたこう資料に一人の、外国の方の写真を載せました。名前はエレナ・ H ・ポーターっていうですね、もう随分前の女性です、作家です。彼女が書いたその小説少女パレアナは、当時のですね、多くの人々に本当に生きる勇気と希望を与えました。その少女パレアナのその元々のその話の内容は、このパレアナ、またその番組によってはこうポリアンナとか訳されたりもしておりますけれども、一人の女の子がお父さんが亡くなり、そしてお母さんが亡くなり、そしておじさんおばさんのもとへと引き取られて、でも本当にですね、そういう中で彼女なりにいろいろつらいところをいっぱい通ってきたんですけれども、ある時そのお父さん、牧師であったところのお父さんが教えてくれた一つのことを思い出して、彼女はそれを本当に実践するんですね。それはグランドゲーム、ゲームいろいろありますけれども、ここで言うグラッドゲームっていうのは喜びのゲーム、もっと別の言葉で言うならば良かった探し。どんなに辛いことがあっても、どんなにも大変な状況の中にあっても、落ち着いて考えておかな、何かいいことあるはずだ、何か良かったことがあるはずだ、あえてですね、そのような状況の中でも良かったことを探すこと、いつもその良かったことをですね、本当にもう一度そのことに気づいて、そのことを喜ぶ。つまり、聖書の教え通りですね、このいつも喜んでなさいっていう、この喜びを探す、良かった探しのゲーム。彼女は周りからもですね、こんなにお父さんお母さん亡くなって、そのおじさんおばさんの何かとこういじめられたり、ね、いい状況ではない、そんな中で、でも彼女の明るさや元気はどこから来るの？周りの人々から質問された時、彼女が言ったことは、実はパパが私の小さい時に教えてくれた良かった探し、これをいつも私そのようにしているの？と彼女は答えているんですね。どんなに辛い中にあっても良かった、よくよく考えてみればいろいろあるはずですよね。今日今どうでしょうか。ここで何を私たちもし数えることができるでしょう。今さら今何が感謝かな。なんかこうすぐ案外こう嫌なこと、面白くないこと、腹が立ったこと、そういうことはね、もう数えなくてもすぐ出てくるんですけれども、でもよくよく考えてみると、もう何でもないこと、 当たり前のように思ってたこと一つ一つが本当にこう感謝だと私はしみじみ思うので、第一番今日こうして元気で礼拝に来れたこと、今日もご一緒に本当に主に賛美を捧げることができたこと、若い方々の賛美を聞いて私は少なくとも5歳はなんか若返ったような気がするんですね。なんか本当になんか力をいただきました。若い方々が歌ってくださる賛美に私も、外れたりついていけないもんですけれど、でも一緒に歌う中で本当に今日も一緒にこの礼拝を捧げることができたことも、もうこんな短い言葉ではうまく表せないぐらいの本当に嬉しいことで、お一人お一人ともお会いできたことも本当に感謝です。昨日ですね、またお祈りいただきたいんですけれども、磯貝姉妹のところにね、お尋ねをいたしました、グループホームに今おいでですけれども、先日訪問された辻姉妹が、先生磯貝さんちょっとなんか最近食欲がなくって、病院へ行ってその点滴を受けてらっしゃるみたいですっていうことを報告いただいたので、私もこの 3、4週間行けてなかったので昨日早速行ってまいりました。そしたらやはりその通り、今昼の間ですね、病院で今点滴の治療を受けてらっしゃいますのでまだ帰ってこられません。病院はどちらですかって聞いても、いやそれは個人情報は知られません、まあ、釣れない返事があって、まあとりあえずカードやちょっとしたものをですねトラクトをお届けして帰ってきましたけれど、どうぞなんかそんな具合でですね、21日ぐらいからどうも食欲がもうなんかこう落ちてしまって、本当にこう今ちょっと体もね弱っておいでだということですので、お年ももう92歳、もうすぐ3歳になるんでしょうか、ご高齢でもありますし、この寒さですのでどうぞ本当にお祈りいただきたいと思うのです。磯貝姉妹は前お尋ねしたりしました時も、11月の14日お尋ねしました時もすぐ私の顔を見て思い出して、あ、ふわ先生、あ、今日も元気でお会いできて本当に良かったと思います。昨日は残念ながらいらっしゃらなかったので、次の機会を楽しみにしております。落ち着いて静まってみれば当たり前のようなことが実はあのことこのこと本当にどんな大きな恵みでしょうか。私は先週はですね、私事ですけれど、実は先週の水曜日にですね、私の2歳年上の姉が亡くなったんですね。水曜日のお昼頃に電話で、その姉の主人がですね、田中静雄さんっていうんですけど、静雄さんから、今日なんか今朝早く亡くなったって、私も突然なことですし、その声がちょっと声の主さえもね、言葉がどなたかよくわからない、誰かが亡くなった、まあ、そういうことだけでもう容量を得ずに何度も聞き抜けして、どなた、え、田中、あ、静雄さんですか、え、で誰が亡くなった、え、姉が亡くなった、だんだん話を聞きながら、でも私はここに3年ちょっと会えてないんですけれどね、元気だった姉がまさかどうして、なかなかこう理解できないというか受け止められなくて、もう要領得ない電話でしたけれども、でも何度も聞き直しながら、やはりこの姉がここ半年ぐらい前から、だんだんと体力が弱って、もともとあんまり病院に行きたくない、お医者さんに行くのが好きでないということなので、まあ、ついついその中でどんどん痩せてしまって、ようやく行った時には、胆のうの方にですね、がんがあって、そしてさらにそれが肺の方に転移して、まあ、水が溜まっていた、もうすでにステージ、まあ、いわゆる病状の段階もですね、4とか5とか、もう本当にもうそんな長くないという、そんな状態だったんですということで、その義理の兄から電話を受けました。だんだんこう聞きながら、もう本当にこう信じられない、まあ、細い体でしたけれど、まあまあ、それでもいつも元気な、2つ年上の姉でしたので、ですから、なかなかこう聞いてる内容が受け止めることができませんけれど、 まあ、とにかくでもそのようなことだということを聞いて電話を切った後、もう何度も何度も思い起こしながら、どうして、まあ、その兄弟みんなには心配をかけたらいけないということで、まあ、遠慮して電話をしていなかったんですということで兄も言ってくれてましたけれど、まあ、なんかとにかく私は突然の訃報に戸惑い、本当に姉が亡くなったの、なんか信じられない、なんでこんなことだったらもっと言って声かけたのになと、もう悔やみことばかりでありました。まあ、そうこうするうちに、まあ一昨日こう葬儀があって、本当に安れたその姉の遺体にも会いました。でも私はそういうショックなことでしたけれども、突然のあれでしたけれども、本当にでもだんだんだんだん思い起こせば気さくな性格の姉でした。好奇心もあって、いつもトラクトを渡したら呼んでくれましたし、また教会にも来てくれたこともありましたし、聖書の話もできる限りですね、会った時にしましたけれども、その子もちゃんと素直に聞いてくれてた、そんなことを思い出します。ですから、まあ、信仰告白こそ確認はしておりませんけれど、でもひょっとしたら私の知らないところでイエス様に祈ったことがあるかもしれない、なんかそんな気持ちがこう起こってきました。いよいよこう棺の中に納めて、もう出棺というちょっと時間があった時に、その斎場の方が皆さんで、何だったら、今ちょっと時間があるんだったら、あの寄せ書きでもなさったらどうでしょうか、まあ、そんなようなですね、突然の、ことがあって、みんな家族や出席した者たちが書きましたけど、私は迷わず本当にイエス様は信じてたかもしれないし、天国でまた会えるね、 See you again、 その言葉を書いて、渡しました。横で見てくれてたその姉の娘も何かこう感じるところがあったのかも分かりません。私もそんなことを伝えながら、きっと姉とも天国で会えるかもしれないと思ってるからねと、そしてトラクトも用意したトラクトを渡し、まあ私にできる精一杯の証でありましたけれど、でも本当になんかあのそういう中にあってもいろいろと機会が、家族とみんなと会う機会が与えられたということ、おまけにちょうど亡くなったのはクリスマスの、あのイブのですね、集会が終わった 3,4 時間後だったんですね。まあ私自身は、イブの集会が終わって今年の集会、クリスマス集会全部終わった、まあある意味で、本当にこう感謝の思いで、夜過ごしてたあの頃に天に引き上げられたと、イエス様のもとに引き上げられたと思います。なんか不思議な、なんかこうことの順番だとかですね、タイミングだとか、なんか本当に不思議なことをこう感じるんですね。新聖歌の中に178番ですけれども、罪の闇路にっていう賛美の4番にこういう歌詞があります。悲しき知らせ一言ならじ、もろきは人の命。私は本当に、姉のその亡くなったことを思い起こしながらも、この賛美の通り本当に悲しき知らせ一言ではない。新聖歌のこう歌詞を読んでみたら、他人事というふうに漢字が書いてあって、そこにですね、人事とルビを振ってそのように歌っています。そしてもろきは人の命、人事ではないなって、他人事ではないなって思いました。私ももう70代の半ばですけれど、いつお呼びがあったって不思議ではない年齢です。ましてや私のすぐ2つしか違わない姉がですね、本当にこうこの度突然の昇天で、本当に今もなんかこう辛い思いがいたしますけれど、でも静まってこう考えてみると、聖書の話もすることができた、一緒にお祈りもすることもできた、教会にも来てくれた、 きっと私の知らないところで神様が姉の魂に導いて関わってやってくださっていること、私はそんな風に信じて本当に死を崇めることであります。今日の御言葉の第一番目はですから、どんな時でもどんなことがあろうとも私たちは積極的に良かった探しをし、何もないようで実はいろいろある神様の恵みをですね、憐れみを私たちは数えて、そしてそのことの家に主に感謝していくことが必要であります。2番目の言葉はその絶えず祈りなさいですね。先ほども意味しましたように、ピリピ書の4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。共同訳聖書を言いますと、思い煩うのはやめなさい、あれやこれや否定的なことばかり、良くないことばかりを勝手に先に読み取ってしまってですね、ダメなんじゃないか、うまくいかないんじゃないか、そんなことなんで思うのでしょうか。何も思い煩わないで心配することをやめて、そしてむしろ主は必ず良くしてくださると信じて、主の最善があることを信じて、私たちは感謝する、祈っていく、そのことが大切だと聖書は教えています。3番目のことはですから、全てのことについて感謝しなさい。嬉しいとき楽しいとき感謝するのはこれは誰でもできるんですよね。でもむしろ難しいときこそ、私たちはでもそれでもそんな状態でも私たちは感謝せよ、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと聖書は私たちに語っています。静まって考えてみれば、私たちは本当に神の憐れみ、神の恵みの中に今日も生かされ守られています。第一番目に主は、イエスキリストはいつも私たちと一緒です。イザヤ書の41章の10節の言葉を思い出す度ごとに、私は本当に力をいただくので、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから、私は私の義の右の手であなたを守るかもしれないとか、守るだろうじゃないのです、守る、まる。神様の言葉はそのように断言して私たちとの関わり合いを語っておられます。この少女パレアの小説を書きました、このエレナ・ H ・ポーターという女性もですね、いろんな辛い人生を辿ったことだと思います。でも彼女もまたイエス様を信じるクリスチャンである。聖書の中から本当にどんな時でも喜ぶこと、祈ること、そして全てのことを感謝すること、そういうことを彼女は聞きながら、あのようなその少女ポリアンナ、少女パリアンナの題材として、あの小説の中で自分自身のですね、信仰を書き表しているんだと私は思うので、イエス・キリストは私たちがどんな状態でも私たちと共にいてくださいます。私はあなたを離れず、あなたを捨てない、ヘブル書の13章の5節、私はあの言葉で本当に信じて、心の中にどんなに勇気力をいただいたことでしょうか。イエス・キリストは御言葉を通してですね、私たちにこのように約束しておってくださるのだ。主はいつも、たとえ私たちがもう祈る力が元気なかったり、聖書を読む本当にその気力もなくなったり、もう心が教会に向かなくなって、そんなところであったとしても、私は断じて決してあなたを捨てない、これが私たちが信じているイエス様のからのお約束であります。前にも言いましたように、決してないっていうその聖書の言葉、否定の言葉がない、ないって言葉が2つ重なってですね、断じてない、ありえない、イエス様が私たちを見捨てることなんか、天地がひっくり返るようなことがあったとしても、そんなことはありえない、 私たちといつもいつも一緒だ。これが聖書が私たちに語っている約束である。また聖書はですね、イエス様が本当に私たちのために全てのことを本当に良くしてくださること、最善にしてくださると約束をしています。詩編の103編の1節から5節までの御言葉もですね、ぜひ味わっていただきたいと思います。詩編の103編のところ私ちょっと読みしますので、よかったら聞いてください。ここでもこの詩編の作者はですね、私たちに対して本当に、神の恵みの中にどうあるかを私たちに言います。詩編の103編の1節、我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私は忘れっぽいものです。本当にですね、なんか自分にとって嫌なことだとか、そんなことはもういつまででもですね、よくない、忘れればいいのに、覚えてしまうんですけれど、肝心のですね、イエス様がどんなふうに私を愛してくださったか、私のためにどのようなことをしてくださったか、本当に主がよくしてくださったことをですね、忘れやすい。それを別の言葉で言えば恩知らず、厳しい言葉ですけど、本当に私は恩知らずだなと反省いたします。神様が私たちのためにどんなにことをしてくれたか、この1年間私たちが弱い時、時々信仰がスランプになった時、また本当にこの、もっともっと主に感謝したり、主を崇めるべきだったのに、十分な感謝ができてなかったことや、もう本当にそんな愚かな、また弱い私たちであったかもしれませんけれど、でもそんなことがあっても、そんな私たちをですね、本当に見捨てず離れず、私たちのためにいつもよくしてくださった。この詩の作者はその詩がよくしてくださったことを何一つ忘れてはならないと私たちに命令を語ります。主はあなたのすべての咎を許し、罪が許されたこと、あなたのすべての病を癒し、時々調子を狂って苦しいですね、本当に弱い時もありました。でも今日は自分の足で本当にここまで来れた、なんというありがたいことでしょうか。またあなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされ、あなたの若さはわしのように新しくなる。もう一つしっかりゆっくりと味わってみれば、主が私たちのためにしてくださったことがどんなに大きなことか、どんなにすごいことか、身に余る、本当にこんなものにそこまでしていただいていいんですかと、本当に恐縮する限りですね、極みですよね。そんな私たち一人一人を愛し導いてくださった、そういうことを思うときに、私たちは本当に改めて心からですね、主に感謝し、主を本当に賛美することです。恵みと憐れみ、もう今日は時間がなくてうまく伝えられませんけれど、本当に神様のですね、愛の本質そのものです。そういう祝福の中に今私たちは囲まれている。キリストの愛の中に今日も守られ生かされている。本当にハレルヤですね。本当に感謝ですね。また私たちはどのような状況であるか、どんなところを通ってきたか、主はイエス様はご存知です。黙示録の2章の2節、私はあなたの行いとあなたの労苦とあなたの忍耐、誰も気がついてないかもわからないけど、イエス様は私ちゃんと見てるよ、知ってるよ、よく頑張ったね、本当に今年も大変なことところを通ってきたけど、本当によく私に信頼して、私に祈りついてきてくれたね、 イエス様は、私はあなたの労苦と忍耐知ってます、分かってるよ、見てたよ、イエス様はそうおっしゃってくださるんですね。エジプト出エジプトの3章7節に彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。約束の地を目指してエジプトの地から奴隷の生活から本当に失敗した彼ら、でも実際は本当にイスラエルの民たちの旅は結構ボロボロでした、いい加減でした、いい時は喜びますけれど、ちょっと調子が悪くなると状況が変わるとつぶやいたり、神様に対する不信仰な方にですね走ってしまった。でもそんな不信仰で不従順でどうにもならんような、どうにもならないようなイスラエルの民たちのためにも主はおっしゃるのです。彼らの叫びは私のところに届いてます、私は聞いてます、彼らの痛みは私が誰よりも私は知っています。それはそのまま私たち一人一人に対する神様のお言葉であります。本当に祈ってください。時々私たちは祈りの課題を交わしますけれど、ある人が言いました、先生で祈ってくださいって言えるような祈りは、課題は本当の課題じゃないんです、本当に祈ってほしいことは言えないんですとおっしゃってですね、私は本当に分かりました、気づきました。やっぱりそんなものですよね。祈っていただくこといいんだけれども、でも祈ってくださいというのさ さえもですね、何かこう気が引けてしまう、実はそこにこそでも私たちの苦しみや悩みや重荷があります。そんな私たちの状況を誰よりもご存知なのが、私たちを愛し私たちのために十字架で死んで、そして3日目に埋められたイエス様ご自身です。イエス様が、私はあなたの苦労、あなたの忍耐、あなたの涙、あなたの痛み、私は知ってるよとおっしゃってくださいます。そしてその方が私たちと共に今日もこの場で私たちの礼拝を受け取ってくださるのだ。私たちはどんな悩みがあろうと、どんな問題があろうと、悩みがあろうと、本当に私たちの心の重荷を一切をですね、イエス様のもとに下ろすことができます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。またの福音書の11章のあの言葉は、クリスチャンのためにも語られているイエス・キリストのお言葉です。十字架のもとに私たちのあらゆる思い煩い、悩み、心配を本当に下ろしましょう。それと引き換えて、主は私たちに素晴らしい平安を、喜びを、本当に安心する心をですね、私たちに与えてくださいます。そして先ほども触れたように、あの少女パリアナが私たちにも本当に進めています。グラッドゲーム。いいことを、良かったことをですね、積極的にいつもいつも数える、そのことを私たちも励みたいと思うのだ。良かった探しゲームですね。まあパソコンや普通のゲームはですね、いいものもあればちょっとどうかなっていうゲームもいっぱいありますけれど、このゲームは本当に聖書が私たちに教える素晴らしいゲームだと思うのだ。辛い時でも、また順調に行く時でも、私たちは積極的に良かった探しを心がけたいと思います。そうこうするうちに痛みを忘れ、苦しみを本当に、ああそういえば苦しかったんだ、辛かったんだ、本当に、悩んでたんだ、そういう状況をですね、本当にこう通り抜けることができるような気がいたします。そしてイエス様に、この方に本当に信頼していきたいと思うので、今日は伝道礼拝です。クリスチャンの方々にお伝えしておりますけれど、でもまだ心にお迎えしていらっしゃらない方々にも、本当に心から、高いところからですけれども、お勧めしたいと思うので、私たちのために尊い命を十字架で捨ててくださった、こんな大きな、こんな素晴らしい愛を持って私たちを励まし、導こうとしておってくださるイエス様を、どうか 心の中にですねお迎えいただきたいと思うので、何か努力することではありません。心の窓を開けさえすればイエス様は私たちの心の中に入り取ってくださるので、今日もいい日差しで、まあ、先ほど映像を映すためにカーテンをしていますけれど、お部屋を明るくするにはどうしたらいいんですか。そんな努力や難行修行が必要ではありません。心の窓を開けさえすれば、私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼らのところに入って、私は彼と共に食事をする。食事って楽しいですね。本当にですね、もう何もかも忘れて、親しく美味しく楽しくお食事をいただける、イエス様とそのような関係に私たちはこう導かれます。どうか心にイエス様をお迎えして、どうかこの方にいよいよ祈っていければと心からお勧めします。賛美をいたしますけれど、賛美はある意味で私たちの感謝の気持ちの表れですよね。私はどうして賛美がこんなに楽しいのかなと思うと、やっぱりその賛美の中に込められた神の愛、神様の約束、そのことを本当に心から感じると、もう本当に嬉しくなってくるんですね。本当に元気が与えられるので、時々夜中痛い時もあります。そんな時でも手に痛いところに手を置いて、私は本当にイエス様今痛いです、治してください、まあ、そういうことも何度もありました。主は私たちの祈りを聞いてください。そして私たちの心の中にあるいろんな苦しみや重荷を本当に取り去って、引き換えに私たちに喜びと、また新しい希望をですね、私たちに与えてくださいます。だからイエス様を心の中に迎えるってことは大事なんですね。聖書の話をどんなに聞いて知識がたくさんあったって、知識が私たちの人生を変えるのではありません。その聖書の知識、メッセージがどんなに素晴らしい約束かを私たちが気がついて、心を開いて、心の窓を開いて、心の中にイエス様どうぞ、こんな私ですけれど、私の心に来てください、お祈りすることですね。そうすればイエス様は私たちの心の中に入り、私たちを光のうちにあるもの、闇の中を歩むものではなく、本当に命の光を持つものとして、私たちをこれからの後の歩みを導いてくださいます。どうかどんな試練の中にあっても、主は私たちを守り導いてくださるお方です。真実なお方をですね、本当に私たちは自分の真心から喜び、そしてますますこの方に信頼し、そして感謝を賛美を通し、また祈りを通し、またさまざまな奉仕やさまざまな形を通して、私たちの感謝を捧げていきたいと思います。終わりにお伝えしたいこと、それは主を喜ぶということが私たちの本当に力になるということなんですね。ネヘミヤ記の8章の10節のところ、新約聖書では、あなた方の力を主は喜ばれるからだというふうに訳されています。でも新約聖書の客地を見ていただいたら、別の訳としてこう書かれてあるのだ。主を喜ぶことはあなた方の力です。最初聞いてピンときませんでした。イエス様を喜ぶことは何で力になるのか。でも私は喜んで、そしたら本当に心の中に力を感じるんです。イエス・キリストを喜ぶと、神様を本当に感謝して賛美を捧げると、なんか私の体も心も魂も本当に元気になってきて、新しい明日に向かってですね、力が私たちに、私に与えられるのだ。イエス様を信じていらっしゃるクリスチャンの方々はみんなそのことをですね、大なり小なり体験しておいでだと思います。何この歌にもありました。主を喜ぶことはあなた方の力、主を喜ぶことは私たちの力。時間があったらいつかまた一緒に賛美したい、本当に体いっぱいですね、賛美したいと思うんですが、この御言葉は私たちへの素晴らしい、応援の歌であります。今日伝道礼拝ですけれど、どうかこの私たちのために尊い命は死んで捨てて、十字架で捨てて、そして 蘇って今も生きておられるお方、今日も私たちと共におってくださるこのイエス様のことをですね、どうぞ心に覚えて、そして心からの感謝の賛美を捧げていきたいと思います。イエス様を信じていらっしゃい、もうクリスチャンの方々はどうか続けて、どうぞ心の王座にイエスキリストをもう一度お迎えして、このお方と共に今年も残る日に感謝しつつ歩んでまいりましょう。また洗礼を受けていない方々はどうでしょう。来年の3月か4月イースターまでにバプテスマ式をやりたいと思っているんですけれど、私の祈りですが、願いですが、ぜひどうぞ心の中にお迎えいただいて、そしてさらなる聖書の約束をしっかりと学び取っていただいて、どうぞ祝福の道を歩んでいただきたいと思います。もしそういうお気持ちがあれば、いつでもおっしゃってください。ご一緒にお祈りを捧げていきたいと思います。はい、長くなりました、すいません。じゃあ一言お祈りします。天のお父様、今日は今年最後の礼拝、中高生若いの方々が本当に何曲も素晴らしい賛美を一緒に捧げていくことがあって、共に恵みに預かってありがとうございます。私たちのこの一年も歩みも、静かに振り返れば本当に数え切れないほどの恵み、歩みの中で生かされたこと、ありがとうございます。どうぞまた心にイエス様をお迎えでないお一人お一人の方々には、どうぞ心を開いて、今日本当にイエス様をお迎えなさいますように、心からお祈りいたします。祝福がありますように、イエス様の御名を通して心から感謝しお祈りいたします。アーメン。